昆虫は化けるかもしれないと題してのメッセージです。
あるところで主人が召使いたちに行って畑に麦の種をまきました。良い実がなるように、まあ、よく畑を耕し良い種を選んでまきました。豊かな実りを楽しみにしていたことでありましょう。ところが、みんなが寝静まった夜中のうちに敵とおぼしき者がやってきて畑に毒麦の種をまいていきます。まあ、良い実がなるようにと良い種を選んでまいた畑に毒麦の種が混在してしまった。でもこの時点で誰もそれには気づきません。というのも種は小さいですから毒麦がまかれたことに気づきようがないとでも言いましょうか。でもしばらくして麦の種が芽を出し、ある程度育ってきますと毒麦も一緒に芽を出します。そして育ちます。多少なりとも判別がつくようになる。農夫たちがそれを見つけて急いで主人に報告いたします。旦那様、畑には良い種をおまきになったではありませんか。どこから毒麦が入ったのでしょう。で主人はそれが誰の仕業かすぐ分かったようです。分かったけれども犯人が分かったところでもうどうしようもない。農夫たちは主人にこう進言します。では行って抜き集めておきましょうか。ところが良い麦も毒麦も見た目にはよく似ています。急いで作業すれば毒麦だと思って良い麦まで引っこ抜いてしまう可能性もあります。ですから主人はこう言いました。いや、毒麦を集めるとき麦まで一緒に抜くかもしれない。刈り入れのときまで両方とも育つままにしておきなさい。まあ、これが先ほどお読みいただいた毒麦の例えのお話ですが、ここには今日は2つの重要なことを指摘して学びたいと思います。一つはイエス様はこの世の中に敵対者となる悪の力、神様に相対する悪の力が働いている、そういう事実があるということを、これをしっかりと分かっておられるというか認識を持っておられる。そしてその悪の力が働くことを防ぎきることはできない、そのことを認めておられるということです。毒麦という植物、聖書の中ではただ一回ここにだけ、この例えにだけ登場いたします。小麦畑によく混生する雑草で、日本にも帰化して生えているそうです。その名のイメージからすると、まあ、すごく悪いもの、毒を持っているというようなイメージを持つんですが、決してそうではない。ただ毒はないんだけれども、小麦の中に一緒に収穫して、まあ、小麦粉を作ってしまうと小麦粉が苦くなってしまうんだそうです。ですから収穫の時にこれが一緒に入るのは好ましくない、まあ、歓迎されるような植物ではない、やはり、排除される雑草だということになります。その歓迎したくない毒麦は、でも小麦畑に必ずと言っていいほど生えてくる、まあ、入り込んで繁茂するそうです。つまり良い麦だけを育てようとしても毒麦は必ず混成する。つまりこの世の中に良いものを、良い種をまいたとしても歓迎すべきでない、できないものは必ず生えてくる。イエス様はそのことを認めておられるということです。 褒められたことではありませんが、人間の悪知恵のなんと豊かなことかと感心することはたびたびあります。新しい詐欺、迷惑な犯罪、そういうものが世を騒がせ、それを取り締まるために新しい法律が時間をかけて苦心されて制定されていっても、抜け道を見つけ出して、あるいは捕まらない方法を考えて、そういった犯罪がまた生まれてくる、キリがありません。つまり悪いものが育たないように工夫をしても、制度を作っても、あるいは子どもの時から教育をしても、悪いものはどこからともなく入り込んでくる、そして必ず混成するということを、私たちはそれぞれの生きている中で目の当たりにして生きていることであると言えるでしょう。ではその悪いものを見つかった時に取り除いてしまえばよいかというと、そうでもありません。実はこの例えの趣旨とは角度が少し違うかもしれないんですが、良いものばかりを集めたからといってうまくいくとは限らないという、そういう、実例があります。例えば優秀な人間を100人集めて一つのチームを作り、何か課題を与える、すると100人の中から自然とリーダー格の人が現れて、そこに 5%、10% 程度の人が積極的に関わっていくようになると言います。他の多くの人たちは優秀な能力を持ちながらも自ら積極的には動こうとしない、指示を待つ、凡人の働きをするようになるそうです。そして逆に 5%、10% 程度はやる気を失い、怠けたりサボったりするようになる、そこでリーダー格やよく働く上位の者たち、逆に怠ける下位のグループの人たち、その人たちを全体から排除してみる、いわゆる凡人のグループを作る。そうするとどうだろうか。となると残った人たちの中から再びリーダー格と積極的なになるグループ、そして怠けたりサボったりするグループがそこでも生まれてくるんだそうです。これはいつまでもそのように、誰もいなくなるまでそのようになるんだと。悪いものを取り除けばいいとか、良いものだけを集めればいいとか、そういうことではなく、そういういろいろなものが、いろいろなタイプが、いろいろな人たちがこの世の中には、私たちの中にはいて、それが私たちの社会だというわけです。少なくとも人間にはこういうのは通用しない。実際にはミツバチやアリの世界でも同じようなことが起こるんだそうです。イエス様はそうした人間の現実、あるいは社会というものの現実をよくご存知であられたということでしょうか。もう一つのポイント、それは人間が悪人に対して、悪人だお前はというレッテルを貼って断罪してしまわないようにという警告もここにはあるでしょう。小麦と毒麦はよく似ていると言いますから、特に若いうちは見分けは難しいかもしれません。そればかりではなく、同じ畑に密集してまかれているわけですから、根っこは互いに複雑に絡み合っている。その時点で毒麦だと断定して抜こうとしても、その絡み合った根が良い麦まで道連れにして一緒に抜いてしまうということは、おそらくたくさん出てきてしまうでしょう。ですからそのまま様子を見る方が得策だという結論になります。時が経ち、収穫の頃になって、刈り取りをした後で、毒麦は毒麦、小麦は小麦と取り除けばいいということになります。悪人、 確かに存在いたします。しかしその悪人が本当に悪人なのかどうか若い段階ではわからないということも暗示されているでしょう。罪人かどうかということで言えば、私たちは神様に対してみんなが罪人であると言います。終わりの裁きの時には死をもって償わねばならない罪人なんです。その罪人である私たちも悔い改めることによってイエス・キリストの贖いを受け入れるということが許されているわけです。同じように今は人の目に悪人と映る人でもこの先悔い改める可能性がないわけではないでしょう。ですから人間が人間をあいつは悪だというふうに断罪することがいかに危険なことであるか、あるいは私自身の感覚、センス、正義、そういったものによって隣人を断罪するということがいかに傲慢なことであるかということを自ら顧みなければならないということを教えられます。もちろん犯罪のような類、そのことを言えばそういうのを放っておけとか犯罪者を野放しにしておけということではもちろんないんです。誰がどう見ても反社会的な行動に対してはこれはきちんと償うことは求められますし、悔い改めてもらいたいと誰もが願います。しかしそれは悔い改めを願うのであって、断罪して悔い改めの機会を排除するものであってはならないということになります。よくよく考えてみれば、私たちが悪だとか好ましくないだとかそのようにして判断するとすれば、その基準は所詮私たちの知識や経験や思い、そういうものからでしか判断できないということがわかります。まるで自分が正義であるかのような傲慢な心で判断しているかもしれません。そんなものが必ずしも正しいわけではなく、私たちはこの例えからもっと謙虚で謙遜であるべきなんだ、謙虚であるべきなんだということを学ばされられるような気がいたします。その上で私たちは私たち自身に与えられた救いの約束というものに信頼をし感謝して受け入れるんです。つまり良い実を実らせるものは収穫の時に主人によって豊かに収穫され天の蔵に納められるという約束です。私たちは自らを良いものだと自負するほどそこまで傲慢ではないでしょう。むしろ自分は罪を犯さないではいられないということを知っています。でもそんな私たちにもキリストの十字架の死による贖いはあるんだと、私たちは愛されているしそれゆえに救われてもいるということを私たちは信じます。もし私たちが好ましくない、ふさわしくない、そういう例えば振る舞いや言動をしたとしても、神様は収穫のギリギリまで私たちが本当に神様の方を向くというのを、気づくというのを待っていてくださいます。それほどまでに私たちは愛されているということを覚えたいんです。収穫の時が来る、その瞬間まで共に良い実りをもたらそうと励まし合うものでありたいと願います。祈ります。主なる御神様、このひと時を感謝いたします。どうか私たちがあなたに良しとされるふさわしい歩みを送り続けることができるように、どうぞ一人一人を聖霊で満たし、あなたの胸にかなう歩みを送ることができるよう導いてください。そのためにも一人一人の健康をお支えください。この時を覚えつつも集うことが叶わない お一人お一人が捧げるその場その場での祈り礼拝も、どうぞあなたが受け止めてくださいますように、そして一人一人を豊かに祝してくださいますように。これから始まります一週の歩みもあなたと共にありますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。